皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月25日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、変化が現れ始めた地方の選挙です。先週末の各地の選挙で、自民党公明党の与党が大きく負けるという事態が起きました。衆議院の千葉の地方選挙では、当初の予想ではですね、自民公明が推す与党の圧勝という話だったんですが、蓋を開けてみましたら民主党が健闘いたしまして、民主党の逆転勝利ということであります。それから、沖縄県の沖縄市、山口県の岩国市はですね、基地の問題を抱えておりました注目の市長選が行われましたが、ここもですね、与党が大敗、あるいは敗北。さらにその東広島市はですね、中川政調会長の次男が出馬していたんですが、これが落選と、1万票ぐらい差がついて落選してましたが、まあ、そういう結果になりましてですね、何かその政治の世界でものすごく大きな変化が、目に見えたような感じがいたします。皆さんご承知の通り、今の日本の選挙というのは組織票でこう決まるわけであります。ですから、この投票率が低くても組織票がしっかりしているところは選挙に強いんですね。まあ、今回の場合、その公明党の支持母体であります創価学会が、いずれも選挙では自民党の候補をしっかり推していたはずであります。特に千葉の総選挙はです、あ、失礼、千葉の補欠選挙は、各党首がまあ入っての熱の入れようでありますし、創価学会も相当ですね、気合を入れて選挙に臨んだはずだったんですが、まあ、力が全然出なかったということですね。なんか本当にその今の自民党もですね、選挙マシンとしての創価学会を取り込んで、まあ、与党をやってるわけでありますから、せっかくの選挙マシンが機能しなかったら、これ何の意味もないわけでありますね。そのアメリカの政治なんか見てても分かるんですけども、今アメリカのブッシュ大統領は支持率がまあ過去最低になってくると同時にですね、例えば軍人の中で、まあ退役軍人だけじゃなくて現役の将軍、それからその若い将校までもですね、ブッシュ大統領やラムズフェルド長官に対する批判を公に口にし始めております。それからそのブッシュ政権のまあ支持母体でありました、そのエヴァンゲリストと言われるですね、キリスト教右派の連中も、支持をためらい始めております。ですから、アメリカなんかでもこの強権政治を率いてきたブッシュ政権の支持母体が離れ始めてるんですが、なんか同じことが日本でも起こってるんじゃないんでしょうか。その、まあ、自民党と公明党はもうもはや一体になっちゃってですね、両方ともこの創価学会が中に入り込んで一体になっちゃってるんですけども、まあ、それがですね、この壊れ始めているっていうのはやっぱりすごいことだなと思いますね。でもやっぱりこのなんて言うんでしょうかね、世論調査なんかしますと、若者と女性は自民党の人気が高くて、で 40、50 代は民主党の人気が高いと、まあ、そんな結果だったようでありますが、要するにこれって若者と女性って、なんかこんなことを言っちゃうと大変恐縮ではあるんですけども、まあ、能天気なんですよね。能天気でなんか何もよく知らない人たちが多くて、何もよく知らない人たちはその、まあ、軽いリーダーっていうんでしょうかね、なんかマスコミで踊らされている、まあ、リーダーをかっこいいなんて思って投票しちゃうんでしょうけども、やっぱり少しは物事が分かってるって言いますか、実態を知ってるっていうか、本当のことを知ってる人たちはさすがにもうこれ以上自民党公明党にやらしておいたら大変なことになるってことが、まあ、みんな分かったんでしょうね。で、まあ、小沢さんが率いますですね、民主党に、まあ、流れたということなんじゃないかなと思うんです。それから基地のある自治体は、これ非常に大きな問題だと思いますね。やはりその国がですね、いくら政府と合意アメリカ政府と合意いたしましてもですね、地方がノーと言ったら、やっぱりそれはなかなか通るもんではありません。無理やりやればですね、成田空港のですね、建設の時の大騒ぎみたいなことになりますし、それからそもそも最近なんかアメリカはですね、日本の国民に嫌われることを通ってなんか特にその気にしているようでありまして、ですからそのアメリカ軍の意向を傘に地方をですね、黙らせることはさせるなというようなことをどうも言ってたみたいですから、さてその合意したはいいんですけども、まあこれでその小泉内閣とんずらで次の内閣に任せようったときに、なんかその全てがですね、無期延期になるような、なんかそんな可能性すら私はあるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、この日本の政治というのも本当にこの5年間強権政治をやってきまして、これはもうここで終わりになります。 たとえ誰がですね次を担うことになりましても、やはりこの格差の是正、それから、韓国中国との外交の正常化、まあ、それから地方の振興ということはですねものすごく重要な課題になるはずで、当然そこはですね、まあ、どういうやり方で、今言ったことを政策目標を達成するのかという、まあ、知恵や行動力の、まあ、問題になってくるはずだと思うんですね。従いましてそのもうすでにその台風は完全に衰退期に入っておりまして、小泉台風という台風は衰退期に入っておりますから、まあ、あとはその本当にほっとくだけで消えちゃうんじゃないかなという感じもするんです。それと同時にですね、やはりこの次の政局を考えたときに、その安倍、中川、麻生氏、それから民主党の前原氏ですね、この辺は全部一体になってやってるんですけども、やっぱ彼ら危ないということはみんなよく分かったんじゃないかと思うんですね。まずそもそもアメリカがやっぱり間違いなくこれ危ないと思ってると思います。なんかですね、そのものすごくいやらしい右翼政権ができてですね、一体何をしでかすか分からない。イラクのフセイン大統領みたいになるんじゃないかという危機感をおそらく持ってるんじゃないかと思うんですけども、ですからこの安倍中川、それから、麻生、それから民主党の前原、この辺のラインはもう消えたんじゃないかと思うんですね。まあ、この辺が出てきだしますとですね、まあ、みんな黙っちゃいないということでですね、おそらくもうこれはダメなんだろうと思うんですね。でそうしますとなんか順当に言ったらそのまあ福田さんあたりが出てくるのかなという気もしますが、まあ、政治のことですからその辺は何とも分かりません。でもう一つ私はやっぱり民主党のことが非常に気になるんですね。もう民主党はですね、前原氏のメール問題でほとんどその潰れちゃった状態になってたと思うんですね。でまあそれが小沢氏が出てきてここで、まあ、流れ解散みたいなことはしないで済むようになったんじゃないかと思うんですが、さあこれから本当にですね国民の納得いくような政治ができるかどうかですね。その民主党の人たちもなんか非常に不思議でありましてですね、なんか国民の声が全然分かってないようなところがあるんですね。やっぱりなんかその、増減の党にこもってた人たちって感じが非常に強くしましてですね、なんか未だにですねなんか物事分かってない政治家が私は多いような感じがするんです。ですからまあとりあえずですね、小泉政権に対抗して選挙には強いのかもしれませんけども、さあその後本当になんか国のためにできるんですかといった時にはですね非常に心もとないものがあるんですね。まあなんというか本当にその今の政治家全体がですねもう国民から見放されてるっていう感を非常にまあ強くするわけでありまして、まあ、ですから本当に総選挙はあとまた何回かやってですね全部入れ替えるというようなことをしないとおそらく物事が進まないんじゃないかなと思うんですけども、まあ、かねてからですね、小泉政権に関しましては、まあ、去年の10月に実はアメリカからそのもうお前とか御用済みだと、まあ、言われちゃったわけですけども、その去年の10月にその小泉は終わりだと言いに来た人がですね、なんか この4月にはですね小泉は自分から辞めることになるよとなんか言ってたそうなんですね。でなんか本当にこのまだ4月ももうちょっと残っておりましてですね、まあ、小泉どうするのかですね非常に私は気になるところであります。9月の選挙まで総裁選挙まで引っ張れるのかどうか、まあ、その辺のところはですね非常にその分からないんじゃないかなと思うんですね。同時にその今金融市場の方は非常に大きな変化が起きておりまして、株もだいぶ下がっておりました、下がってきております。イーホームズとかなんとかああいう会社も社長が逮捕されるようでありますから、またこういうところの株も下がるんでしょうし、ハイテク株は随分ネット関係の株も随分下がりましたんでですね、しかも金利も上がってきておりますから、まあ、経済情勢も厳しくなってきて、今までこのバブルで浮かれた人たちもだんだん冷や水を浴びせられる格好になってくると思うんですね。そうするとやっぱり政治の矛盾は一気に高まると思いますし、財政三権なんていう話はまた吹き飛ぶんじゃないかと思うんですね。私もよく覚えてますけども、今からその16年前、1990年にそのバブルが崩壊する直前ですね、日本の財政はどんどん好転していて、でそのもうすぐ国債の発行なんかしなくて済むなんていうふうに当時の大蔵省が豪語していたのをよく覚えてるんですけども、何のことはないバブルが弾けたらですね、元の木阿弥になったわけでありますね。ですから今言ってるようななんか財政再建論なんてのはほとんどその根拠がないわけで、要するに好景気が続いたらというたら話でありますから、まあ、その前提が崩れたら話は元戻っちゃうわけで、ですからもう本当になんか財政赤字は一旦棚上げをしてですね、公務員もやっぱり流れ解散みたいな形になって、なんか全部やり直さないと収拾がつかなくないんじゃないかなという感じが私はします。そのどうしてもですねやっぱり日本の場合なかなかその外からの力がないと変わらないんですよね。でアメリカはもう完全に日本には用がないみたいなことを言っておりますから、まあ、この先日本がどうなってもあんまりいろんなこと言ってこないと思うんですね。 で、まあ、中国もアメリカも実は自分の足元に火がついておりますから、人の国かまってる状況でないというのがあれ本音なんだと思うんですね。そうしますと、このいよいよ今回はですね、日本は自分の力で変わらなければならないわけでありますから、まあ、そうなってきますとですね、このリーダーシップも取り替えなければいけないし、それから政策なんかもいろいろ考えて、で日本のみんながですね、合意できるようなことをやらなきゃいけないわけであります。大体そのバブルが弾けますとですね、まず初めに人々は怒り始めます。誰がこんなことをしたんだって言って怒るわけでありまして、まあ、怒る期間がちょっと変わるんですね。何ヶ月とか1年、あるいはもうちょっと変わります。でしかし怒っても何してもですね、始まらないってことが分かって、まあ、何人かがこの人見悟空みたいにですね、バブル崩壊の犯罪人として仕立て上げられて血祭りにされて、でまあそれで大体おしまいと。でないものはないですから、で昔と違って自家経済が浸透しておりますから、その損の回り方が早いんですよね。昔はほら母家経済でしたから、損失が出てもなかなか経済に回るのに時間がかかったんですけども、今回は回るのが早いですね。自家が浸透しています。それから人の首切るのもあっという間に今回は、まあ、やるでしょうから、まあなんか騒然とするまでの時間はですね、非常に短いと思うんですね。ですから相当なんか気合を入れてこの政局といいますか、この時代取り組まないとですね、日本も空中分解しちゃうんじゃないかなと、まあそんな気がしてるんです。まあしかしいずれにしましても、この変化が見え始めたということは非常に希望が持てることだと思います。まあいつまでもですね、まあ自民党と公明党で好き放題たらい回しやられてたら、もう日本もたまったもんじゃないんでですね、まあその辺の変化が見えたということは、まあ大きな前進だったと思いますんで、まあこれがいい方向につながればと、まあ日々願っているところであります。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、変化が見え始めた地方の選挙ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。